おはようございます。かつての体験で極めて困難な状況に立ち向かい、その中で一体なぜこうなるんだろうと思い悩んだことがあるでしょうか。もしかしてヨセフもそう思い悩むことがあったのではないかと思われます。ヨセフは決して悪い人ではありませんでした。いや、むしろ素晴らしい方だったんじゃないでしょうか。聖書にある少ない情報ばかりですが、そこでは少なくとも彼は本当に素直な心の持ち主であり、思いやりの心を持っていることが示されています。しかし彼は極めて困難な状況に立たされていました。そう、彼はマリアと結婚する婚約をしていたんです。当時の一世紀ユダヤ人たちの文化において、婚約とはとても重い意味を持つもので、決してただお互いに好きでやがては結婚したいんだみたいな、そういう軽いものではなく、いや、少なくとも法的に言えば、婚約していることは結婚していることとほぼ同じ意味を持つものでした。まあ、どのようにしてこの二人が出会ったのかは聖書に書いてありません。それが恋愛だったのか、お見合いだったのか。しかし、まあ、時が経つとともにお互いの気持ちが深まっていく。そして彼らはその婚約をする決断をしました。当時の文化の中でそれは一つの法的に認められる契約でもありました。大きな一歩でした。その結婚に向けて第一歩踏み出したわけなんです。そこからもう気を変えるとかやめるっていうことはなかなかできないことです。だけど厳密に言えばまだ結婚はしていなかった。まだ夫婦にはなっていない、一緒に暮らしてはいない。ただただその日を待ち望んでいたことだと思われます。皆様の中にもそんな体験をされた覚えがあれば、きっと思い出すと思いますけど、いろんな不安な気持ちとそのワクワクする気持ちが同時に体験する婚約、そんな中にあって突然大きな爆弾としか言えないようなものが落とされました。ヨセフが最初にそれをどういうふうにして知ったのかは分かりません。しかしそれは到底長く隠すことのできない出来事でした。そう、マリアが妊娠していたんです。まあ当時の社会の中でそういうことを、いわゆる結婚する前に子供ができてしまうっていうのはどれほど頻繁にあったのか、人々がどうそれを見ていたのかはよく私には分かりませんが、しかしある意味少なくともヨセフにとっては周りの人々がどう思うっていう問題よりも自分の中の気持ちの方が深刻な問題だったんじゃないでしょうか。だってヨセフに分かっていることは間違いなく、そのマリアの体内に宿っている子供は自分の子供じゃないということ、それがヨセフにとって極めて困難な現実だったんです。ここで一言だけ言わせますと、言うまでもなくこういう状況の中にヨセフも大変だったでしょうけど、マリアの方がずっと大変であったはずですよね。まあ、当時の社会的なしきたりとか、またそのいろんな偏見とかあって、今でもそうだと思いますけど、予想しないような妊娠とか子供が生まれた時に一番大変なのは 男性よりむしろ女性であるってことは多くあります。その頃もそうです。だけど今日あえて私たちはヨセフに焦点を合わせようとしていますのは、このマタイの福音書においてそうされているからなんです。他の福音書ではむしろマリアに焦点を合わせますが、マタイはヨセフに焦点を合わせています。その中でヨセフの気持ちとはどうでしょう。片方では大きな怒りがあったはずです。またと同時に大きな悲しみもあったんですね。どちらが強かったのかよく分かりませんが、いずれにせよ自分の婚約の相手が身ごもっている、そして自分はその父でない、やはり彼はそこで間違いなく自分の子供じゃないと分かっていた理由は待っていたからですよね。結婚するまで待っていた。それはお互いの約束でもあったことでしょう。待ちましょうと。だけどそんな約束をしたにもかかわらず彼女は妊娠してるじゃないですか。少なくてもヨセフの視点から見れば彼女はその約束を破ったんじゃないかと、それが意図的なことだったのか、あるいは他の人の一方的な意思で彼女がこう大変な被害に遭われたのか、いろいろ思い巡っていたかもしれません。あるいはもしかしてマリアは自分がその夢の中で聞いた神様からのメッセージを彼に伝えようとしたかもしれません。だけど考えてみてください。ヨセフが彼女からそんな話を聞かされたら信じることができたでしょうか。だってもう子供が体内にいるんです。そこで彼女はいやいや私は約束なんか破っていません、これは奇跡的に神様がこうしたんですよ、そういう夢を私は見たんですよって一生懸命説明しても、ヨセフにそんな話は信じることが果たしてできたでしょうか。いや、あるいはもうマリアはそんなことを説明しようとしても到底信じられないでしょうからと言って沈黙を守っていたかもしれません。いずれにせよヨセフは大変なところに立たされていた。明らかに少なくとも自分の夢としていたマリアとの結婚は諦めなければならない。そう諦めるしかない。物事がここまで難しくなった時に気持ちの整理ってどういうふうにすればいいことなんでしょうかね。だって同時にこう怒りと悲しみがあるときにどうすればいいのか。まあ実は世の中にはあるいは歴史の中にはそういう立場に立たされた男性がいわゆる、妻がこう浮気をしたってことを知ったときに怒りのあまりにもこうとんでもないことをしてしまった話が残念ながらたくさんあるんです。逆の話もあることでしょう。とにかく怒りというものは自分を本来愛していると言っている人にでさえもう恐ろしいことをしてしまう力を持つものなんですね。だからここでヨセフはどう反応するかどう応答するかを決めなければならなかった。その怒りと悲しみをどう立ち向かえていくか。聖書にはそこで初めて彼のいわば性質を表す言葉がこの19節にあります。夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。そう、人の前で大きな恥をかかせるよりはもう静かにこの婚約を打ち切ろうと 決めていたんです。それはもしかしてまだ心の内に彼女に対して気持ちがあったからかもしれません。あるいはただ本当に彼が優しい心の持ち主であったからかもしれません。マタイは彼が正しい人であったという言葉を使っています。ですからどういう言葉を使うにしても、そう、彼の性質がここに表されているのではないでしょうか。だからこそ彼は多分その中にあって、なぜ、どうしてこんなことになったんだろうって思い悩むことがあったんじゃないでしょうか。だって当時の社会では、その運がいいとか悪いっていう考え方はほとんど存在しなく、むしろ悪いことが、不幸が起こった時にそれは何かの罪の結果であるっていう大前提がある中で、こんなことになって彼はなぜと悩んだことでしょう。マリアとの結婚、家族を築き上げる夢はもう完全に破壊された。果たして将来はどうなるのか、自分と一緒になるような相手を見つけることができるのだろうか。この心の中にある怒りと悲しみはいつまで残るのだろうか。そんな数多くの疑問を持ちながら、答えはなかなか見えなかったことでしょう。しかしそういう嵐の中にあってこそ、少なくとも彼は19節によれば、その優しい思いやりに満ちた選択肢を選んだわけです。そう、内密に去らせることを決めたのです。そこでマタイはヨセフの夢の話へと続けて語っています。20節から23節のところです。彼がこのことを思い巡らした時に、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名はイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味です。皆様も夢を見ることってありますかね。私はね、変な夢をよく見ることがあるんですよね。別に怖いとか悪夢って、たまにそういうのもあるんですけど、ただこう、わけがわからないような、あれ何だったのみたいな夢を見ることがあります。内容はここでは語りませんが、時にこう目が覚めると本当に複雑な気持ちになって、片方ではそんなわけのわからない話を一刻も早く忘れてまた寝たいっていう気持ちもあれば、いやだけどこのまま寝ちゃうとまた見ちゃうんじゃないかって恐怖があったり、あるいは時にはあまりにもなんか分からなくて、ずっと起きたまま頭の中でぐるぐるぐるぐるこの夢が回っているっていうこともあるんですね。どう見てもこのヨセフがここで見た夢っていうのは不思議な不思議な夢です。いや、きっとこれまでのことを想像すれば、ヨセフはこの困難な試練を思い巡っているって書いてあるんですから、きっと夜あんまり眠れていなかったんじゃないかと思いますよね。そんな中でこの夢を、いや、どんな気持ちになったか想像はできません。だって私はいろんな変な夢を見ても、その中に例えば主の御使いが現れて私に何かを語るっていう夢は一度も見たことありません。だけど一つはっきりしていることはあるんですね。ヨセフはこの夢を真剣に聞き入れて、その内容によって自分の行動を 変えたんですよ。マタイのこの記事はそういう細かいことはほとんど何も書いていないのでよくわかりません。しかしそのヨセフの応答といえば24節から、ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることなくその子供の名をイエスとつけた。多分これはマタイの意図ではなかったと思いますが、これほどこう簡潔にさーっと書いちゃうと、これ読んだ時にもしかしてこう簡単にヨセフがその決断をされたように思われるかもしれません。目が覚めて、あ、そうだったんですか神様、わかりました、じゃあ予定通り結婚しましょう、めでたしめでたしっていう、だけどそうとは思えません。いやー、まあ私の読み込みであれば申し訳ないですけど、これはヨセフにとっては大変な決断だったんじゃないでしょうか。だってもうすでにマリアを内密にさらせるっていう、こう心を痛める決断をされているんですよ、その前に。そしてそこでこの不思議な夢を見て、いやーきっと目が覚めた時にヨセフの第一反応は、はぁっていうような、何それって思ったんじゃないでしょうか。そんなメッセージにどう応答すればいいの？いや、そもそもそれは本当にこう聞き入れるべき神様からのメッセージだったの？っていうところからいろいろ悩みがあったんじゃないでしょうか。だって内容があまりにもわからなくて、なんか神の昔からの預言者の言葉がいろいろ出て、救い主が現れ、それが私とマリアと一体どんな関係があることなんでしょうかと思ったんじゃないでしょうか。いや、ヨセフはその夢の中で聞いた見たことにどう応答すればよいのか混乱したんじゃないでしょうか。だけど一つはっきりと彼はそこで言われたことを忘れていなかったようですね。20節のところの言葉、ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。ヨセフが思ったことでしょう。あの夢の中に本当に真実が語られていたのであれば、このマリアの体内にいる赤ちゃんはすごく大切な大事な子に違いないと思ったことでしょう。そこでますます決断に迫られるんですね。内密にさらせるか否か。まあ本当にここまでいろいろ想像しながら読もうとしているんですけど、はっきりとここに示されていることは、彼女をさらせることなく妻として迎え入れた。そしてヨセフはその後に生まれる子供をも自分の子供のように受け入れて育てていく決断をされたようです。やはりそういう記事を読みますと、ヨセフは素晴らしい人だったなとしか思えません。本当に辛い状況の中にあって、また混乱しやすい状況の中にあって、ヨセフはまずはこう思いやりの優しい心を表していますけど、それだけではなく、不思議な形で表された神の言葉にこう信仰を持って忠実に従った姿が示されています。最初に問いかけましたね、その苦難に出会った時になぜこうなるのかと思い、煩うこと。この話において神様は偉大な御業を 成していますよね。そう、イエス・キリストのご降誕というのは神様のこの全人類のための救いのご計画の中で極めて大事な出来事なんです。歴史、人類の歴史においてもこれはもう極めて大事な出来事です。そう、キリストが世に来て私たちと共に住み神の光を照らしてくださる、その出来事、そんな技をされている神様は全く普通の平凡な何もこう予想していなかったマリアとヨセフという二人を選んでそのど真ん中に立たすわけなんですね。マリアとヨセフはまだ結婚もしていない、もちろん子育ての経験もありません。しかし神様は御子イエスを赤ん坊の形で彼らに委ねているんです。話がちょっと変わりますが、私たちも祈っていく中で神様にどうぞ働いてくださいと、私たちの教会の中で私の生涯の中で働いてくださいと祈ることがよくあります。神様の御業が見たいっていう思いも私たちの心の中にあることでしょう。自分の教会において家族の中にあって、あるいは自分の心の内に神様の御業を見たいと、それは素晴らしいことです。だけどもしかして私たちがそういう祈りをしているときに一つの、あるいは間違った前提を持っているかもしれません。それはどういうことかと言いますと、もしも神様がその祈りに応えて偉大な技を成してくださったら、きっとそれは私にとっては偉大な祝福としてしか感じられないだろうっていうこと。そう、何か神様がもしもここで私たちの目の前で素晴らしい御業を成してくださったら、その御手を表してくださったら、間違いなくそれはこう喜ばしいこと、頼もしいこと、本当にこう愉快な気持ちになれるような祝福として感じることだろうと思いがちですよね。だけどヨセフとマリアの姿を見てみてください。本当に神様に忠実ですよね。そして神様の偉大な御業の真っ只中に立たされているわけですよね。だけどこの箇所を読んでいきますと、あるいは続く箇所を読んでいきますと、果たしてだからといってヨセフとマリアはこう楽しいような体験をされたかというと、そうとは限りません。いや、このヨセフの体験はちっとも楽しくないはずですよ。考えてみれば、聖書にはそのようなテーマがずっと最初から最後まで一つあるんじゃないでしょうか。他の人物を思い出してみてください。旧約聖書ではもう一人のヨセフが現れます。兄弟に裏切られて奴隷の身とされてしまう。あるいはモーセ、神の民の指導者として選ばれる。しかしずっと民から憎まれていて、いつも文句言われていて、それでも忠実に従ったにもかかわらず、最後は約束された地に入ることなく息を引き取ってしまうモーセ。あるいはもっと遡れば、アダムとエバ、言うまでもなく彼らの問題もありましたが、子供たち同士の間に殺人事件が起きてしまうのを見なければならなかったアダムとエバ、あるいはサンプソンみたいな人、聖書で一番の力持ち、いやだけど悲しいことばかりです。これらの人々いずれも神様に用いられているんです。神様の御業の ただ中に立たされているんです。しかし多くの場合は辛い日々を体験しているんですね。そうだから私たちの祈りの中でもしかしてこう幸せになることを求めすぎているのではないでしょうか。何かイエス様に忠実に従っていけばもう毎日毎日がハッピーになるような思い込みがあるかもしれません。だけどヨセフのように忠実に神に従ったにもかかわらず、そしてあの不思議な夢のメッセージを通して自分の行動も変えて本当に人生のこの方向を変えた決断もされましたよね。正しい決断ですよ、それは間違いなく。だけどその後どうなったか見てみてください。子供は無事に生まれますが、それも極めて不安の多い状況の中で家畜小屋で生まれるわけですね。そしてしばらくするとその子供はヘロデ王が殺そうとするんです。結果的にマリア、ヨセフとそのイエスは逃げていかなければならないんです。必死に命がけでエジプトへ難民になってしまうんです。聖書ではそれ以上ヨセフのことはそれほど多く書いてありませんが、マリアのことはもう少し書いてあります。マリアも最後はどうなりましたか。そう、自分の愛する子供が犯罪人扱いで十字架にかけられ殺されるところを見なければならない、そんな体験をされているんです。マリアとヨセフは神様に従う決断をしました。しかしだからといって日々が幸せに楽しくなったかどうかというとそうとは限りません。だけど皆さん、ここで強調したいことは、彼らは特にこのヨセフ、今日の箇所で見ているヨセフは神様の約束に従って歩もうと決断されたんです。その約束とは先ほど読みました23節、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。神は私たちと共におられる。ヨセフはその約束を信じることを決めたんです。そして間違いなくその約束を信じることができたから、さまざまな苦難や試練に耐えることができたのではないでしょうか。その赤ん坊イエスがこの世に生まれてきたこと自体がもうその約束の最大の印であると思われます。そう、神様が私たちと共におられる、私たちと共におられる、このただ中に人間の形となって共に暮らしてくださっている。今年も私たちはこの季節にあってその真理を、その事実をお祝いするのであります。神様は私たちと共におられる、まさにここに一緒に神様はおられる。もしも皆様の体験の中にその神様がいる、神様の臨在をなかなか感じられないような辛いことがありましたら、どうぞもう一度ヨセフの姿を見てみてください。おそらくあなたもそういう苦難の中にあって決断が迫られていることでしょう。片方ではこの常識的に物事を考えるとこの道しかないだろうと思われることかもしれません。しかしもう片方では本当に神様が共にいてくださるのであればという別の道もあることでしょう。神様が 共におられることをぜひ信じてください。そして心の内に信じるだけではなく、自分のすべてをその約束にかけてください。23節、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられる。お祈りします。私たちの目に見えなくとも、私たちの体験においてすぐに感じることができなくても、神様、あなたが共にいてくださることを信じる決断を今日も改めてすることができますように、信仰をお与えください。どんなことがあっても、あなたが共にいてくださることを、この季節にあってこそ、この世にあなたが送ってくださったイエス・キリストのご降誕を思い起こす中に、心から感謝し、その救い主イエスの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。